アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2693回6月28日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはボーナスシーズンに暴言を吐こうです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。ネタが切れましたボーナスシーズンと全く関係ないですが、読書量を増やそうかなと思って最近本をまた買うようにしています。問題は読む時間がなかなか確保できないところなんですよね。タイムマネジメントにいいアプリとかないですかね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ゲームボーナスステージってありますけども、あれ、まあ、ボーナスはボーナスですが、なんかめっちゃ焦ってコイン取れとか逆に疲れません？ミラです。
アスキー JP にあった記事です。 Apple Mac Mini M2 電源が入らなくなる問題が判明、無償修理へという記事が出ていまして、この記事はスミレさんが書かれた記事だったんですが、今ここにはちょっといらっしゃらないので、6月13日 Apple から Mac Mini M2 の一部に電源が入らなくなる問題が見つかったとして、無償の修理サービスプログラムを始めていますということで、対象となるのは去年の6月16日から11月23日までに製造された Mac Mini M2 モデルです。ユーザーさんは Apple のサポートページから Mac Mini のシリアル番号を入力することで、これに該当するかどうかを確かめることができます。はい。
これ、リスナーさんの中でも買った人結構いるんじゃないですかね。
まあまあ、いらっしゃると思いますし、スミレさん自身もこれ多分持ってるんちゃいます？
ああ。
M2 買って M4 買ってっていう話をしてたと思うので。
そうでしたっけね。
ね、M2 まあ、早めにまた売りたいとはおっしゃってましたけど。はい。M2 はね、私も iPad この間買って M2 なんで、とりあえず M2 が最強ということでいいじゃないですか。そういうこと
あ、そうなんですね。あ、まあ、自己都合的にはそうでいいですね。はい。はい、
あれ、そんなで、あれですね、その M2 対象品は6月16日から製造っていうか、ちょうど去年の今頃作られてたってことですよね。
うん、
う
ん。
ね、
うんうん。
そうですね。だから、今作ってるやつもまた来年の。6月の半ばぐらい作ってるやつはみんな毎年そんなんだったら嫌やな。まあ、Mac Mini オーナーの方はご注意くださいということです。はい。それから iPhone マニアさんの記事で、珍しい Apple アーケードの CM が公開、パックマン、ソニックなどが登場ということで、スポンジボブとかいろいろゲームがいっぺんに出てくるっていうやつですけど、はい。いろんなキャラクターがね、出てくるんですよ。で、最後なんか電車に乗るんですよ、みんな。そのゲームのキャラクターが。うんうん、駅を走って間に合えへん言うて、で、うん、大急ぎで、まあ、忍者タートルズとかも乗って、そしたら電車の中に家族が待ってて、待ってるっていうか普通の家族がおって、そこの iPhone にゲームが入っていくっていう、
うん、
です、はい。
私、前帰国した時に Amazon なんとなく見てたら、はい、そのパックマンの T シャツがあってですね、うん、
はい、
結構いい感じなんで思わずポチっちゃいました。
はいはいはい、
それ、うん、ちゃんとした公式ですね。バンダイナムコが販売してるやつですね。
何年か前にユニクロがそういう定期的にゲームのキャラの T シャツ出してたんで、うんうんうん、その頃にもありましたね。
あ、パックマンもありましたかね。
あったと思いますよ。
マリオありました
。マリオと、うん、うん、バンダイナムコ扱い で、私その時ゼビウス買いました。
はいはいはい、
でもサイズ間違って S 買うたから切られへんね。
いや、切られへん。確かになんかゼビウスの T シャツ見た気がします。
S フラグってあるじゃないですか。ワンナップがある。はいはい、あれも刺繍やねん。あれがね、お、すごいな、これと思ってね。
へー。
はい。まあそんなんで、ゲーム好きな方はアップルアーケードぜひということですね。はい。この中でアップルアーケードやれるのは、皆さん誰
か。あるさんもね。
私も一応。
あ、ほんまですか。
アップルワン入ってるんで、うん、できるんですけど、そうですね、はい、ほぼやったことないですね。
200以上のタイトルがプレイできるっていうアップルアーケード。これアップルアーケードって人気ないやつは脱落するとかそういうようなにはなってないんですかね。
ああ、どうなんでしょう。別に開発者が公開し続ける限りいいんじゃないですかね。どうなんでしょうね。
いや、アップルアーケードってもうやって4年ぐらいになりません？だって。
すると残ってるものもあるけど、消え去ったものもありますよ。
そう思ったんですよ、うん。4年もやってて、200タイトルぐらいしかないっていうのはちょっと、うん、少なすぎるやろうと思ったから。
びっくりですよね。
だから、もうあかんやつはどんどん切られてるか、自主的に下げてるか、かなって思ったんですけどね、
う
ん。
そうですね。他のプラットフォームに行くからみたいなので、他のプラットフォームで動いてるけど、アップルアーケードは下げたっていうのはありますしね。はい、
ああ、そうなんですね。うん、もう面白いゲームをどんどん開発してください。そして、ゴリミーにあった記事で、iOS26 サードパーティ製エアドロップが開発可能に専用 API が開放という記事が出てまして、やりましたね。もう、はぶられなくて済みますよ。エアドロップが Android の方でもできる可能性が出てきましたよ。
そういうことではないんちゃいます？
いや、でも事実上なんかできるみたいなこと記事で書いてるんですけどね。近くにあるデバイス同士がインターネット接続なしで Wi-Fi 経由で直接発見接続できるようになるっていうので、もちろん iPhone 同士はこれできるのは当たり前なんですけど、これもともと Apple が EU からの要求に応える形でこの部分を作りやすくしてるっていう背景があるそうなんですよ。だからそうなると Android の方でも開発できるってなるんじゃないのかなって思うんです。
ここまではでもなんともですよね。想像でしかないですけど、エアドロップの API を使ったアプリを、はい、やるとアプリの中でエアドロップみたいな機能ができるっていう、
そうでしょうね。
そうですよね。
ゲームやったらゲームの戦歴とかキャプチャーしたゲームのね結果とか、うん、そういうのを交換したりとかもできるかもしれませんね。
近くで同じゲームをやってる人同士でいろいろ情報やり取りがすぐできるってことかもしれないですね。
は
い
は
い、
うん、
なんでこれが分かったかっていうと、WWDC25 のセッション、スーパーチャージデバイスコネクティビティウィズ Wi-Fi アウェアっていうところで新機能説明があって、うん、そこで分かったことだそうです。うんう
ん、記事でも書いてあるんですよ。Wi-Fi アウェアはオープンスタンダードなので、うん、理論的には同じアプリを実行する iPhone と Android デバイス間でも動作すると。うんうんうん、動作するものを構築できると、
うん。こういうのはもう Android の方の人たちは、目ざとくもうすぐ作っちゃおうってやるかもしれませんしね。
アンドロイドとどうなんでしょうね。Google が Android OS の方に組み込めば、もう OS レベルでそういう、その、
なるかもしれませんけど。
交換ができるようになるかもですね。
Apple としたら iPhone だけの優位性みたいなとこをやってたところがちょっと失われるようなことまた言い出すかもわかりませんけどね。
やるのはやるということなので。
エアドロップしたいからこそ iPhone 買う人がいたのに、もう Android でもできるとなったらもう iPhone 買ってくれなくなるじゃないか的な考え、
うん、考えようによっては iPhone 持ってる方が、例えばこれわかんないですけど Windows ともやり取りできるようになる可能性もあるんじゃないですかね、
はい、そうすると Windows と
API っていうことなんでね、
はいはいはい、
iPhone 持ちつつ Windows を使ってる人もたくさんいると思うので、
そうですね、うん。
そういう方にとっては iPhone 使っててより便利になるっていうことかもしれない。う
ん、業務的に多分いろんな会社さんでそういうこと起きてんちゃうかなって私思うのは、うん、会社って大体 Mac より Windows 使われてる例の方が圧倒的に多いじゃないですか。
そうですね。
会社の業務的な内容とかメモせなあかん電話番号とかこう出した時、Mac と iPhone やったらすぐコピペで入ってくるんやけど、それができへんから、うん、iPhone で Windows の画面で出してる書類とか電話番号を iPhone で撮影して、それを共有したことにしてる人って結構いるように思うんですよ。
うんうんうん。
でもそこを Windows でコピー、向こうは何やるんやったっけ、コントロール C。
コントロールでしたかね。
コントロール C でやっとけば、ちょっと待つと iPhone でコピペやる、うん、ペーストすると貼れるみたいなことができ
るかも、
できるのかな。
それはそれで便利のような気がしますけど ね。
持ち歩く端末、 PDA 的に使える業務端末っていうと、もう会社の業務は Windows っていうぐらいに、会社の PDA は iPhone ぐらい浸透しまくってるように思うんで、
うん、
わざわざ iPhone 以外の PDA を用意してやってる会社さんが、その業態にもよるけど、そんなに多くないような気がするんで。
は
い、
そうでしょうね、
はい。さっきの技術ですね、ファイル転送以外の用途も想定してるっていうことです。うん、デバイス間でのメディアストリーミングとか、そうなったら普通にビデオチャットツールに使われてしまうけど。 しかもあれですよ、電話回線通さなくていいという。
そうですね。まあでもそれはそれで便利は便利やと思うんでね、圧倒的なシェアのある Windows とかとできるようになれば、うん、
まあね、うん、こういう技術的なことってこの間のもうちょっと収録してしまって、今日はここでは収録しないんですけど、あのペイペイで騙されたみたいなニュースも最近あったりして、うん、なんかいい技術出てくると、ああいう悪いことに考えあの転用するの、うん、頭働く人多いみたいですね、世の中は。すぐやっちゃいますよね。そういうのを使われないように、悪いことにはめられないように、まだ気をつけていかない、いかんネタが一個増えるな、という、うん、心配ですね。今日、X のポスト見てましたら、赤花セブンさんという方が、高校生の頃、苦しいほど欲しかったものが3台も、というので、これはどこのお店かな、レトロ商品という値札に書いてあって、クアドラ700が 19,800 円、ね、それから別のクアドラ700もこれは 11,000 円、あとマッキントッシュ SE が 29,700 円、うん、SE 高ない
ね、 SE なんでしょうね、うん、これなんか
なんか高いですね、メモリ多いとか、スピードとちゃうわ、ラディウス力とか、なんかカード積んでるとかですかね、
う
ん、
起動するかどうかの問題も、
まあ、起動はするんじゃないですか、こういうお店並べるときは
ね、
うん、クアドラ700の 19,800 円の方はこれ横でも使えるタイプですね。フロッピー穴が縦になってるじゃないですか。
はいはいはい。
だからこれ横にしたら横型っていうことです。アップルマークは縦型のようにデザインされてますけど。そうですか。じゃあ赤花さんはこれらのマシンが世の中登場した頃はまだ高校生でいらっしゃったと。
そういうことですね。ね、
もう私すげえおっさんでしたよ。今でも、今もじじいやけど。何歳ぐらいかな、これがあった頃って。私ね、26、7かな、うん、もうちょっと空いてるかも。28ぐらいかも。はい、
と、クアドラ、これは700。
700ですね。中古のマックが、ちょっと値上がり、昔より値上がりしてるのかなって気がします。マキントシプラスって大体、ヤフオクで、動く動かないを問わなければ3000ぐらいで手に入ってた時代が長かったんですよ。
安い。
安い。
まあ、じゃあ、うち、だからプラス3台か4台ぐらいあるんだけど。
そうなの。多い。
SE30 だけは1台しかないですね。動くやつが。うん、俺は知り合いから1万円で買い取ったんですけど、1万円でも高い思ったんですけどね、当時は。
1991年から。
ああ、やっぱりそれぐらいですね。はい。そうですか、SE30 もう3万ぐらいですか、今。これ、年月重ねるとだんだん物が減っていくから、希少価値がやっぱ上がるっていうことですかね。
うん、ああ、どうなんでしょう。じゃあ私の持ってる初代 Mac も上がっていってくれますかね。
うんうんうん、使ってあげないとダメです、先輩ね。
この間のね、公開収録の時ちゃんと、
ね、動いてました
けど
ね。
動いてましたけどね。
せめてあれで会計計算ぐらいはやらないとねって。
いやいや、
当時はみんなやったから、やれんことはない
です。ね、やれんことはないでしょうけど。
そもそもがもうブラウン管そのものをメンテナンスすることが難しくなっていくので、できれば同型のブラウン管をキープしてるのが一番いいんですけどね。ブラウン管修理ってあんまり現実的じゃないんで。まあでも手に入らないですよ。そうか、もうビデオ周り回路つけて液晶出しするか、うん、まあでもね、オリジナルがいいですよね、やっぱブラウン管のね、
うん、
そして前にもちょっとだけ取り上げた板チョコさんの X のポストですけど、板チョコマゲーム復活ポリシー1、再現を目指さない。板チョコゲームはフロッピー1枚に収録するため、いろいろな面白さをなくなく削った時がありました。むしろ当時できなかったこと、その時したかったこと、その度思いついた新しいアイディアを加えたいと思っています、うん、と昔のゲームの写真のキャプチャーを出しながらポストされてました、うん、でこれ私買ったゲームなんですよ。これ板チョコさんね、難しい本を読むと眠くなるというタイトルのゲームで、ピアノのちょっとこう暗い旋律に女の人、
う
ん、呼んでると、だんだん眠くなってくると、その腕に乗ってる小人さんみたいなのが、ちょこちょこちょこっと歩いて、うん、なんか人数増えるんやったかな、なんかなるんですよ、これ。寝ないように起こして本最後まで読ませてあげるか、なんかそういうゲームやったと思うんですけど、このなんか憂いを帯びた音楽とその雰囲気で、
うん、
いつまでも終わらんとやってるのが面白かったんですよね。
板チョコシステムさんって名前は当然知ってて、
ええ、
多分昔読んでた OMZ とか OX とかにいろいろ載ってたと思うんですけど。
あ、そうですか。
実際やったことがないんですよね。
ほとんどがディレクターとかで作ってはったと思うんですよ。
ああ、
この3人でディレクターって通じるけど、リスナーさんで今画面見てらっしゃる方にも、ディレクターが通じたかどうか、ちょっと、マクロメディアディレクターですね。はい。まあ、その後、フラッシュとかが台頭してきて、フラッシュゲームの方が増えて、だんだん消えていくんですけど。
ありましたね。
だから、うん、ディレクターを使うには、L で始まるリンゴっていう言語をマスターしないと作れないって言って。
ありました、リンゴありましたね。
まあ、だからまた難しくってね、みんなもう挫折するいうのはよく聞きましたけど。私なんかできるわけないもんって、最初から関わりも持たなかったけど。ディレクターもパッケージで買うと20万ぐらいしましたよね、確か。
そんなにしたっけ？
なんか、うん、なんかね、高いのをやっと買って、それでなんとかこうゲーム世の中に出して稼いで元を取るんだっていう人の話を見ましたもん。そう考えたら今、タダで開発できる環境も揃いまくってますよね。
うん、そうですね、
まあ。開発はできるけど、実際世の中に売りに出すときはそれなりにコストかかるような仕組みになったけど。
うん、iPhone アプリだと、無料ゲームだと、はい、あ、でもそっか。デベロッパー登録しないといけない。
あ、そうですよね。いいお値段するんですよね。
そこはいるんですよね。はい。そっ
か。あれ、できないんですかね。例えば、デベロッパー登録してるゲーム会社があったとして、で、自分はその傘下にいて、うん、で、作ったら、その会社にゲーム渡して、会社からリリースしてもらうとか、はいはいはい、そういうのはできるんですかね。
可能ですよね。うん、ただ、あくまでもそのデベロッパー登録してる会社の名前のゲームになってしまいますよね。うんうん、
なかなかその登録費さえも厳しいみたいな人にとってはそれぐらいがあるとね。まあ、そうですね。はい。最近も iPhone ゲームってなんかもう何広告に釣られて、はい、とりあえずクリックしたらって入ってしまったゲームの方が多くなってしまって。
多いですね。
なんかね、話題やからこれやってみるっていうのがどんどん減ったような気がしますね。
私がやってるのもそうですね。結局なんか別のゲームやってる時に広告でなんとなくインストールしたらそっちに移ったっていう。
ああ。ね。ハマったんですね。
で、そのね、最近あの手のゲームに多いなと思うのは難しくないやつが多いんですよ。
そう、そう。う
んうん、次のステージ行くのに、なんか全然レベル上がってないな、うん、これっていうのを、またやらされるんですよ。
最初のうちそうなんですよね。うん、ハマってるうちに、課金しないと、ちょっと難しくなって
なるほど。
まあ、ゲームせんと仕事しろっていう話かもしれませんが。まあ、はい。はい。それでですね、全くコンピューターと違う話を、ちょっと拾ってるんですけど、ね、ロッピーチーズって知ってます？知ってますよね、はいはい。ロッピーチーズは最近小さなってへんかっていう話があるんですよ。先々週かな、先週かな、その、ロッズさんという人が X でポストしてあるんですけど、今売ってるのと比較してみたら、この30年でここまで痩せ細って小さくなってしまったロッピーチーズに置いていく人の姿が重なって悲しくなってきたっていう写真があって、うんうん、確かに厚み見たらめっちゃ薄なってるんですよ、ロッピーチーズ。
全然違いますね。
ただみんな疑問に思ってるのは30年前の地図どうやって手に入れたんやろっていうのが。
なんか復刻版とは書いてますけどね。
ああ、そうかそうか、復刻版でね。
で、発売したんですかね。
うん、みたいなんですけど。このまま行くと2060年ぐらいにはロッピーチーズって書いてるけどスライスチーズが入ってんちゃうかという話をしてて、皆さん。はいはいはい。もう、ロッピーチーズね。
これ、はい、発音ロッピーなんですか？
ロッピーじゃなくて。6P チーズ？
私 6P チーズってこと昔から言ってましたね。
私は 6P でもうこの半世紀以上過ごしてしまいました。
確かに 6P って言ったのは初めて聞いたかもしれんね。
嘘、
うん、
や
あ、いや、これは、これのことだろうなと思って聞いたけど、6P って言ったことはないです。
マジで？
ない。うん、
わ
かんないけど。
じゃあ六角大夫は六角大夫ですか？
それ関係ないけどね。
だってそうなるじゃないですか。
まあまあ、そうだけ。六角
は六角で。これは 6P やと思いますね。
うん、ほんまに？うん。そう。スーパーで 6P チーズありますか？とかこれですよとか。そういうふうに買ってきましたよ。でも今、チーズ売り場行ったら、これ以外にも、そのもっと特徴のついたチーズいっぱいあるじゃないですか。うん。カマンベールチーズとか。
はいはい。
まあ、そっちに押されてるんちゃうんかなって気づくんですよね。
うん、まあ、それもあるでしょうけど、まあ、そのね、やっぱり物価高騰の中で値段を抑えるにはどうするかということで小さくなってるんでしょうけどね。うん、
あれですよ、カントリーマームがだんだん小さくなっていくっていう。
そうそう。
ヒラリーさん、ロッピーを初めて聞きました。
やっぱりじゃん。
ハヤトさん、6月がこんなに暑かったら12月はどんだけ暑いんだろうかみたいな話。6月、そういえば6月も6月とは言わない。確かに。あ、でも私的には6月って言ってますわ。
あ、そう。
6を食うて、ロって言ってしまってますわ。
6月
ですね。
6月って言わなあかんなと思いつつも、ね、6月って言ってしまってますね。
あ、うん、
会話のこうなんか流れの中で確かに山田さん言うような6月っていうこともあるかもっていう感じですね。
うん、
うん
うんうんうん、で X のポストもいくつか拾ってみたいと思います。今番組にお聞きいただいた皆さんも X にハッシュタグつけてポストしていただくとこちらで言わましていただくようなことの通りなんですけど、プジャーファで拾ってみますね。宇太郎さんから取り上げていただいたので、こちら、これもどうぞということで、前にロポコというハイパーカードのゲームが最近リリースされたという話をしましたら、うんうん、ハイパーロポコ PV っていうことで、その PV の YouTube の動画も URL を送っていただきました。
うんうん、
はい、
この前ハルさんハイパーカード通ってきてなかったっていう。
はいはい、そうです ね、横目で見ながらやりたいなと思いながら、うん、もう通り過ぎちゃいましたね。
ハイパーカードのファンクラブみたいなユーザー会もね、いくつかあったんですよ、
う
ん、当時は。
あったでしょうね、
うんうん、だからスタック交換会って言って、まだ今ほどネットが充実してないから、パソコン通信でファイル添付して送るようにしても、うん、課金のことを考えたらあんまりこう、うん、おいそれとダウンロードしてくださいって言いにくいから、うん、そのオフ会で集まった時にお互いもう名刺代わりにフロッピーに自作をいっぱい入れといて、あ、それを名刺代わりにフロッピー配るんですよ。ラベル、自分でオリジナルラベル貼ってね、
うん、
で帰りにはいろんな人からもらったフロッピーがカバンの中いっぱいあるという、うん、ああいうのまだやればいいのになと思いますけどね。ネットには出回らない。何を悪いことかなって。そういうのをやりましたよ、私は。で、マグネットでメンバーの人が最近来れない言うて、で、マグネットで取り上げたスタックが面白かったいう話になって、はい、で、今みたいにインターネットの URL で教えるというのができへんから、それフリーのスタックやったからフロッピーに入れて、郵便で送りましたもん、その人に。郵便で。また郵便でありがとうございました、僕の見つけたスタッフも送りますって、またそのフロッピーに入れてまた返してくる
とね。なるほど、
うん、まあ、そういう時代だったんですよ、はい。あと遠藤さんから6月19日ポリタンクと揶揄された G3 の第一印象からあまりのおもちゃっぽさで内心アプリの終了を予感していましたが、数ヶ月後全く同じデザインの G4 を見て色と表面加工を変えてこんな印象が違うものができるのかとプロダクトデザインの奥深さに感動したことを思い出しましたということで、エリートオブスリートエレクトロニクスっていうアカウントの X のポストの方が G3 が何台なのかな、これ2、4、6、8、ざっと15、6台、
うん、
あ、並べてクラスター組んでるという写真ですね。
うん、当時からこういう使い方ができたんですね。
クラスター組むのは早いうちから MacOS やってましたから、
うん、
まだこれオーステンにもなる前ですけどね、
うん、
やってましたよね。 G4、 これ今 G4 並んでるじゃないですか、
うん、
写真で G4 が2、4、6、7台ぐらいかな。もっと何十台もずらっ並んでる棚見たことありますよ。全部修理予定。
修理か。
なるほど。
あ、そっちか。
あ、これまでやらなあかんねやって言って、
あ、
もうあれはしんどかったなという感じですけどね。いやー、だからまあでも G4 のとか G3 のこの上にハンドルついて走行パネルのような感じのデザインっていいですよ、これ。メンテナンスするには良かった、
ね。あ、そうですよね、うん。これ持ってましたね。
あ、そうですか。
G3 のこの、はい、やつ持ってました。はい、
G3 の側だけ持ってますけどね。側、側ほかするからもらって帰ったんですけど。これ以降は、また横に、ペタンとこの、サイドパネルを倒して開けるっていうスタイルをやめちゃうんですよね。
G5 ですね。
ね、G5 からは、ラーメン屋の岡持ちを開けるみたいに、サイドのパネルを引っ張って外して、ガラ空きになってるの、はいはい、で入れるっていうパターンに変わっていったので。で、今の Mac Pro って、あれもやっぱサイドパネルだけですよね、確か。ね、まあ、あんまりフラッグシップをこう、最近思うことなくなって、Mac Studio でさえ高いからもう買えるわけないやとか思ってしまうので。
そうよね。
ね、思ってしまうんですけど。この前投稿していた人で、M1 といえど MAX であれば今でも十分最高峰と張り合えるって言って、 M1 の割と高めのスペックのやつを中古探してる人のポストが、うん、ありましたね。
へ、
まあそうかそうかと、M1 でもね確かに、
うん、そこそこじゃあ お安めでいいあの性能がってことかな。
そこがまあただ中古歴としての時間は今のモデルよりも当然経ってるから、
はい、
それなりの値下げは期待できるのかもしれないですけど、わかんないけどね。でもベンチ測ったらやっぱりダメだっていう結果かもわからないけどまあでもそれが安く手に入るならそれも一つの手でしょうね。
まあ私もねこう買おうかな M4 プロとかって言ってたけど買えてないじゃないですか、うん、まあいろいろね、はいはいはい、お金かかる時期で、はい、で今使ってるのが Mac mini の M1、はい、なんですよね、はい、まあ初代 M1 Mac mini なんですけど、はいはい、これがやっぱりね最近いろいろウィンドウ立ち上げたりとかこの収録してる時とかもっさりしたりとかキーボードとの反応が悪かったりとかマウスが動かなくなることがもう頻発し始めていて、ちょっとしんどいなぁと思ってるんだけどなかなか金もないということでね。
うん、マウスがでも動かないって相当ですよね。
なんか確かにウィンドウもたくさん開いてるんで、もしかすると OS とのなんか相性みたいなもののあの関係があるのかもしれないですけどね。どっかのタイミングのアップデートでね。はい、まあ、どっちかのアップ、あのソフトウェアとの、あの、兼ね合いで。なんかね、とてもマウスが止まるんですよね。2回目ですけどね、いろいろ配線変えて、まだね、変わらないの。同じ症状なので、これはいいよいいよなのか、その、まあ私、ロジクールのマウス類使ってるんですけど。
はいはいはい。うん、ロジクールのマウス、バッテリーいけてます？
うん、それも考えて、あのバッテリー、また、充電ちゃんとしたんだけど、変わらないんですよね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは予定していたもの。 iMac を大学合格時に買ってもらう予定が落ちたのでダメだったとか、夏の旅行の予定を iPhone で管理していてうまくいったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は7月1日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。